7コラム 7-1 学び育つ教育総務課電話 740-1249 自分で考えることと他者の尊重が大事。市教育委員佐々木香織さん。将来必要な力を身につける。私は弁護士をしながら市の教育委員として教育に携わっています。弁護士の仕事をしていると、答えのない問題が多いことに気づかされます。その問題に立ち向かえる大人になるためには、自分で考え、判断する力を持つことと、他者の意見を尊重することが大事です。これらの力を身につけることによって、社会に出てから出会う、答えのない問題に自分なりの答えを出すことができるのです。自分で考え判断する力を持つには、情報を収集して正しく読み取り、判断する訓練が必要です。また、同時に、それを他者に伝える訓練も必要です。子どもたちの中には、他の人の答えと違っていたらどうしよう、と不安になる子もいるかもしれません。しかし、自分の意見は他者に伝えて初めて生きるものです。根拠があって出した答えなら、それが自分の考えであると、自信を持って言えるようになるためにも、意見を伝える機会を設ける必要があります。一方で、他者の意見を尊重することも重要です。社会に出たら、自分の意見だけが全てではありません。これが私の意見だけど、そういった考えもあるね、と他者を妨げないことも大切になってきます。自分の意見を発信すると同時に、相手も自分と同じように考えて、答えを出したことに気づいていかなければならないのです。授業に訓練を取り入れる。これらの訓練の機会をうまく授業に取り入れた例があります。それは市内の学校で行われた授業で、実際に私も見学をしたのですが、空き地をどのように活用するかというテーマで議論を交わすというものでした。子どもたちは自分たちで情報を集め、考えを組み立てて、自分なりの意見として発言をしていました。積極的に意見を言うことと、他者の意見を認めることを実現している時間でした。このような機会が増えていき、子どもたちが自分で考え、判断する力を持つことと、他者の意見を尊重することができるようになれば、これからの社会にも対応できる大人になれると思います。ひいては自分自身が出会う問題を一つずつ解決していき、幸せに暮らしていくことにつながるのです。生きる力を育む教育。新しい学習指導要領がスタート。学習指導要領は、全国どこの学校でも一定の水準が保てるよう、文部科学省が定めている教育課程、カリキュラムの基準です。新しい時代を生きる子どもたちに必要な力を、3つの柱として整理。何のために学ぶのかという学習の意義を共有しながら、授業の創意工夫や教科書等の教材の改善を引き出していけるよう、3つの柱に基づいて子どもたちの学びを後押しします。3つの柱。1、学んだことを社会に生かそうとする学びに向かう力、人間性。2. 実際の社会や生活で生きて働く実際の知識及び技能。 3. 未知の状況にも対応できる思考力、判断力、表現力など。文部科学省ホームページより抜粋。 7-2 大人も子どもも食と育つ保健センター。電話758-4721。優しい酸味で初夏を感じる一品。切り干し大根の和え物。 レシピ提供、私立保育所、子ども園給食部会。材料、大人2人、子ども2人分。切り干し大根、30g。ツナ缶、1缶。人参、小3分の1本。きゅうり、2分の1本。砂糖、酢。各小さじ2。濃口醤油、小さじ1。熱量1人分、103キロカロリー。塩分 0.5g。作り方。1、切り干し大根を水で戻し、食べやすい長さに切る。ツナ缶の油を切り、人参ときゅうりは千切りにする。2、切り干し大根、人参、きゅうりの順番に柔らかくなるまで茹でる。茹でた野菜はザルにあげて、流水で冷ましてからしっかりと水気を切る。3、砂糖、酢、濃口醤油を合わせ、ツナと2の野菜、切り干し大根、人参、きゅうりを入れて和える。ポイント、きゅうりなどの夏野菜は水分やカリウムを豊富に含んでいるものが多く、体を冷やす働きがあります。7-3、消費生活センターだより。消費生活センター、電話 740-1167。市職員を名乗る還付金詐欺に注意。還付金を渡しますとの電話が増加。すぐに対応せず、家族や市役所に相談を。事例1、市役所から後期高齢者医療保険の振り込みの書類が届いていません。4月1日締め切りで手続きを急ぐためこちらで記入します。口座番号と暗証番号を教えてほしいと電話があった。70歳代、女性。事例2、市役所保険年金課の〇〇です。22,000円の返金があります。代わりに手続きをしてあげるので、キャッシュカードを持って近くの ATM へ行ってください。と電話があった。80歳代、女性。事例3、市役所の保険課です。医療費の還付金が4万円ほどあります。銀行口座に振り込むので、口座番号と暗証番号を教えてほしい。と電話があった。その後、銀行から、還付金を振り込もうとしたが、エラーが出て振り込みできません。キャッシュカードの交換が必要ですので、これから担当者が伺います。と電話があった。70歳代、男性。市内で市職員を名乗る不審電話が発生しています。口座番号などを伝えてしまった場合は、銀行と川西警察署、電話 755-0110 に相談してください。市の職員や銀行員が暗証番号を聞き出したり、訪問してキャッシュカードを預かったりすることはありません。暗証番号は教えない、キャッシュカードは渡さない、など、被害に遭わないよう注意してください。市の職員を名乗る怪しい電話があった場合は電話を切り、家族に相談したり、市役所、電話 740-1111 代表に電話したりするなど、すぐに対応しないようにしましょう。また、留守番機能付き電話機を持っている人は、在宅中も留守番電話に設定し、心当たりがない電話には出ないことをお勧めします。7-4、生きる。人権推進課、電話 740-1150。幸せになれるはずだったのに、結婚後に人工授精で授かった子供、 出生届が受理されない問題が発生。僕は2008年3月、家庭裁判所に性別の取り扱いの変更を申し立て、国から男性として生きていいと認められました。そして現在の妻と結婚することができました。祝福してくれる人もいれば、冷たい言葉を投げかける人もいました。でも僕たちはお互いが同じ方向を向いて一緒になることを決めたので、周囲から言われたからといって諦めることはしませんでした。結婚し、妻と子供のことを話し合いました。しかし、僕には生殖機能はありません。そこで僕たちは第三者の精子を使い人工受精を行いました。僕たちが何かをしようとすると、周囲からいろいろと言われます。なんで子供作るん？結婚できただけでいいやん、などと。どうして僕たちが子供を作ってはいけないのか、と思う時もありました。子供を欲しいと思う人たちと気持ちは同じです。僕たちは安易な気持ちで子供を作ったわけではありません。妻も悩みました。それは当然だと思います。そして僕たちは第三者から精子をもらい、妻は妊娠し、お腹に新しい命が宿りました。妻と一緒になり、子供を授かり、本当に生きていてよかった、と幸せを感じました。妻のお腹が大きくなるにつれて、幸せや命の大切さを感じると同時に、周囲からの、かわいそうな子、誰の子、という冷たい視線。そして子供が誕生し、出生届を市役所に提出すると、父親の欄に僕の名前があると受理できない、という問題が発生しました。幸せの絶頂から一夜にしてどん底に突き落とされ、僕の戦いが始まりました。Like Myself 代表、前田亮。コラム終わり。